皆さんこんにちは。毎週土曜日にお届けしております宮本亮の CB ポッドキャスト、ナビゲーターの佐々木美里です。宮本さん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
早速会員さんからのご質問お読みしたいと思います。ペンネーム一世さんです。宮本さん、佐々木さん、こんにちは。
こんにちは。
先日営業に回っていたら、あるお客様からライバルが熱心に営業に回っていることを教えてもらいました。営業力が人並みなのでとても不安です。ライバルが熱心に営業してきたらどうすればよいのでしょうか、というライバルのその足、そこら辺を気にしてっていうところですよね。まあこれって結構気になっちゃいますよね。
まあね、これ気にするなっていう方が無理ですよね、うん、僕らも営業やってる時に、うん、ライバルの影がチラチラするとね、
はい、
不安だな、余計なことしないでくれよっていうのね特に既存客のところにね、営業来たよとか聞くと、
うん、
もうドキドキですよね。
あなたは宮本さんも結構ありました。
あ、全然ありましたよ。まあ、そんな頻繁ではなかったですけど、なんかお店の掃除屋さんがエアコンのチラシ持ってきてるわよとか、はい、まあね、味方なんでそういうのを言ってくれてるんでしょうけど、
はい、
もうやっぱりね、目の前のお客さんが浮気してしようとしてんじゃないかって僕はね見えてしまったりとか、まあ若気のいたりですけども、
いや、ありますよね、うん、こっちの方がなんか金額安いわよとか言われたぐらいです
ね。そうね、ありますね。で、まあ、一世さんにお伝えしたいのはですね、
はい、
そうは言ってもやっぱりね、相手を意識してダメだっていうことですね。ね、この質問の中に一つヒントがあるなと思って、
はい、
質問読ませていただいてたんですけど、営業力がないと、まあ、ご自身の判断でしょうけど、営業力がないっていうこと、ここがもう一つポイントなんですね。ご自身で営業力があるって認識できてるんであれば、相手に合わせた動きっていうのもありだと思うんですよ。相手が何をやってて、はい、そして相手が何をこれから してこようとしてるのか、それを調べて、うん、お客さんから聞いてね、チラシ見て、でそれに合わせ込んださらにいい商品ぶつけていくっていうのも一つなんですけど、
はい、
ただ営業力がない人並みなのでっていうことなので、こういう場合は僕らが立てる戦略の上で、まあ、弱者の戦略っていうのを立てるんですけど、
はい、
相手よりもまあ弱いっていう前提で動かなきゃいけないっていうことで、営業力がないんであれば、相手に合わせた瞬間にやっぱり負けるんですね、
うん、
で相手の土俵に乗ってしまうと自分の良さが全く出なくなってしまうので、
うん、
あえてそのライバルが動いてるってなったらですね、それを、ね、放置してて、まあ、全く無視しろっていうことではなくて、
はい、
ライバルが動いてるんであれば、自分の良さをさらにそこから出していこうと、量を増やせってことなんですよ、うん、どうしてもね、ライバルがやってる、例えばチラシでエアコンね、やりますよみたいなチラシ見ると、自分が他の商品ね、営業やってても、はい、ああ、俺もエアコンやんなきゃいけないのかなって思っちゃったりするじゃないですか。
なりますね、なりますね。
で、そうなると、じゃあエアコンやるつもりなかったけど、月秋葉でエアコンのチラシ作って、月秋葉でエアコンの営業の戦略立てて、みたいな。で、急に方向転換してエアコンの反則みたいなのを急にやり始める方っていらっしゃるんですけど、これがうまくいくことってほとんどないんですね。まず何より準備不足、だし、何よりその自分がエアコンを選んでなかった、その反則のネタに選んでなかったってことは、売りたくない商品なんですね。売りたいんだったらもうやってるはずなんですよ。だけどあえてライバルと違う商品を自分が選んでたってことは、自分の強みがそこにはない、ライバルが扱ってる商品とは違うところにあるってことですから、やっぱりライバルの土俵に乗ってしまって、弱い商品で戦いを挑まなきゃいけなくなってしまうので、
はい、
これは自利品ですよね。
うん、
なので、もう今回の例で言ったら、もうとにかく自分がやろうとしていることを今まで以上に、量を増やして、当然質問を上げられれば上げて、今自分がやってることをさらに多く提供した方が、やってた方がいい。例えばね、ライバルがエアコン売ってきたと、で、そういう熱心な営業やってると、で、でも自分は、ガラスの掃除の反則やってると、窓ガラスの、ね、はい、反則やってると、これだと思ってチラシも作り込んでるわけですよ。で、その営業をね、1日に3件ずつ毎日やってると例えばするじゃないですか、はい、でそうなったら、 エアコンに切り替えるんじゃなくて、毎日3件やってるのを、はい、これを6件に増やそうってすることなんですよ。
あ、数を増やす。
そうそう、だから自分がやってることをさらによりよく伝える、さらにより、より多く伝える、自分の土俵にライバルを引きずり込むくらいの勢いでやった方がいいですね、はい、あえてそのライバルのエアコンの手を止めさせるくらい、かく乱するくらい、やってった方が、これはもうどちらかというと、うん、もう僕のコンサル経験でいうと、まず間違いなくこっちの方が結果出ますね。
へえ、そうですか。
だからそのね、例えば面談の質、面談ね、窓ガラスの営業やって会ってくれる人が、はい、まあ、10人に1人くらいだったら、これを10人に2人にするためにはどうすればいいかな、じゃあお客さんの声もちょっと入れてみようかなとか、チラシこれでいいと思ったけど、うん、もうちょっと改良してもっといいものをチラシを使って営業やろうかなとか、
うんうんうん、
その中にね、推薦が足りないなと思ったら推薦をもらいに行くとか、自分がやってることを増強した方が絶対にいいですね。
うん、なんかこう素人目からすると、例えば、ライバルがエアコンの宣伝をめちゃくちゃし始めた、うん、
はい、
そして自分もちょうどエアコンの宣伝をしようと思った矢先、うんうん、ライバルのチラシを見つけちゃった、
はい、
そんな時にライバルよりも、はい、価格を低くするとか、はい、なんか特典つけるとか、はい、そういう安易な発想になってしまうんですけれども、そうではなく、はい、自分の行動の質を上げるっていうことですね。
そうですね、当然ね、その価格で圧倒的な差があって、明らかにライバルのチラシの方が魅力が、ね、これ注意してほしいのは、はい、どうしても隣の芝生は青く見えるので、
うん、
ライバルのやつがね、よく見えるんですよ。自分のよりもはるかにいいように見えちゃうんですね、はい、だけど、うん、ポイントは何かっていうと、それを見たお客さんがどう思うかっていうことなので、自分のものはね、どうしてもひいき目にこう、ね、ライバルのものはどうしてもひいき目に見てしまうんですよ。
なんですかね、なんか見えちゃいますよね。
見えちゃうの。ホームページとかもそうじゃないですか。なんかライバルのってすごくよく見えるんですよね。
そうそうそうそう。
そしてそっちに合わせていっちゃうんですよ。だけど、うんうんうん、表面的なものはいいかもしれないけど、そこに、ね、そのポリシーも何もないわけですから、真似したところで、はい、やっぱり2番線時間もすごい満載なんですよね。、うん、だから例えばライバル、ね、自分もエアコン売ろうと、ライバルがエアコン売ってると、で見たら、はい、どうもライバルの方が良さそうだと思ったら、うんうん、あえて例えば、ね、値段で安いのを見つけてそこに合わせ込むんじゃなくて、うん、逆にあえて高く振ってみるとかね、
はい、
そっちでもいいんですよ。で、なんで自分がその価格を提示したかっていう理由をチラシに載せてみるとかですね、
うんうん、
だから自分がいかにやろうとしてることを、それを貫くっていう方が、僕は全然いいと思うし、仮に貫いて失敗したら何が失敗だったのか、何がライバルに負けたのかって、分析にもなるわけですよ。だけど、
そうですね、
ライバルのやつをね、そのまま真似してやったら結果出てもね、何が良かったかわからないんですね。
あ、
でなんでそこに行き着いたかの発想もないですから、突然そこの答えだけが目の前にあって、それを真似しただけだから、なんでそこに行ったかがわからないっていうのは、これ一番迷うんですよ。次も同じことやんなきゃいけなくなるので、ね、結局同じ反則を繰り返して繰り返してやっていく、結局飽きられる、応用の幅がない人ってね、いらっしゃいますけど、結局それはどこかの誰かのアイディアをそのまま持ってきてそれをやってるだけだから、何が良くて何がいいか悪いのか分からないから、汎用性ないんですね。だから失敗するんなら、自分のノウハウとももろとも心中したらいいですよ。自分がこれだと思ったものにかけた方が絶対に、そこには迷いありますよ、はい、当然ライバルのものを見たらライバルの方がいい、よく見えますんで、はい、本当にこれで大丈夫か、本当にこれで大丈夫かって思う。だけどそう思うんであれば、いい、自分のいいところを伸ばそうとした方がいいですね。
うん、
そっちに寄せ、ライバルに寄せるんじゃなくて、それは価格にしてもチラシの質にしても営業のやり方にしても全部そうですけど、自分の良さを出した方が、諦めもつくし、逆にやってって悪いところもよく見えるようになりますし、逆にそこで伸びたらね、自分のいいところ、自分の発想の結果、その結アイデアになってますから、何が良かったかがすぐ分かるんですよ、お客さんがどこに反応したかとかね。だから自分のところにその、ね、結果的には思ったような結果出ないかもしれないけど、最終的にはやっぱり自分のアイデアに、しがみついて、そこをブラッシュアップしていった方が、独自の、まあ、強みという言い方はね、あまり好きではないですけど、自分なりの戦い方っていうのが見えて、 最終的には戦いやすくなると思いますけどね。
そうですよね、うん、まあ、まずこの営業に回っていたっていう、まあ、行動力もさることながら、お客様から教えてもらう環境にあるっていうのって、はい、うん、
そうですそうです、
素晴らしいですよね。
いや、それはね、お客さんとのコミュニケーションが本当によく取れてて、結局お客さんもね、うん、まあ内密にしようと思ったのかもしれないけど、
うんうんうん、
じゃなくてこういうのあるから気をつけてねっていうのを教えてくれたんだったら、うん、もうこれは一生さんの勝利ですよね。
そうですよね、う
ん、そのお客さんとの関係はすごくうまくいってるってことですし、でそうやってね、うん、その行き先を心配してくれてる方がいるっていうのは心強いですから、うん、であればなおさらのこと、自分がやられてることを突き詰めた方がいいですね。その道を自分なりのやり方と自分なり その、ね、アイディアを信じて、これは精神論では何でもなくて、結果的にこっちの方がいいんですよ。あっち行ったりこっち行ったりしなくてよくなるんで、
う
ん、
そうですね、
自分なりの戦い方っていうのが分かると勝ちやすいパターンも見えますからね、
うん
う
ん、はい、
で何よりね、もう一個いいですか、
はい、
スピードです。自分なりのやり方やっていくとスピードが上がります。やり方分かってるから。で商売って正確さよりも実はスピードなんですね。速さの方が圧倒的に結果につながりますんで、
はい、うん、
人のやつを見てたら今度人のやつをまた出してくれるの待たないといけないでしょ、次のアイディアを。だから遅いんですよねこれ。資本だとか戦力が多いところだとミート戦略って言って、こうやってね、いろんなことを心試す人たちのやつを見て圧倒的な資本力でそれ真似して潰しにかかるっていうのは、これは強者の戦略であるんですけど、
はい、
まだまだね、能力的にもまだこれからっていうね、その質問の中から読み取れますし、ライバルの動きに敏感にならなきゃいけないくらいの規模だと思うので、
はい、
そこはライバルに合わせてたら動きが遅くなるんでね、
うん、
もう先手先手で自分なりの戦い方をバンバン展開した方がいいと思います。
なるほど、最後のこのスピードっていうのはすごく私もドシンときました、
うん、あ、そうですか
、はい、なので伊勢さん、ぜひ一緒に頑張りましょう。
頑張りましょう。
ご質問ありがとうございました。
ありがとうございました。
宮本亮の CB ポッドキャスト、また来週土曜日にお届けいたします。宮本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。